どうも、ゆうです。動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回はノットの壁ということで、ビジネスにはいろいろなノットがあるわけですね。ノットっていうのは、例えば、簡単なところで言うと商品を買わないっていうノット、まあ、ノットバイですね、っていうノットがあったりとか、そもそも、あなたの送ったその商品販売ページを見てくれない、つまり、ノットリードっていうですね、壁があったりとか、まあ、様々なノットがあるわけです。で、その様々なノットを乗り越えていくと、最終的に購入までですね、お客さんが行ってくれて、あなたにお金が入りますよっていうことなんですね。ですから、ビジネスでは様々なノットを乗り越えていくことが、必然的に必要になってくるわけです。でその乗り越え方 と、どんなノットがあるのかということについて今回はご紹介していきたいと思いますので、あ、なるほど、こういうノットがあってこういうふうに対処していけばノットは乗り越えられるんだなということを、ご理解いただければなというふうに思います。はい、ということで今回はノットの壁についてご紹介していきたいと思います。はい、7つのノットということで、それぞれですね、ノットリーチ、ノットオープン、ノットリード、そしてノットアンダースタンド、ノットビリーブ、ノットアクト、ノットバイと、様々なノットがあります。まあ、主にこの7つが挙げられるかなというふうに思うんですが、ノットリーチ、そもそも届かない。あなたの送ったメールであったりとか、メッセージが届かないということですね。あとはノットオープン、そのメッセージが届いたとしても、そのメッセージを開けない、ってことですね。メールが届いても開けないってことです。で、ノットリード、読まない。そのメッセージを読まないってことですね。ノットアンダースタンド、メッセージは読んだが理解できないっていうところですね。ノットビリーブ、信じない。メッセージを読んで理解はできたけれども、あなたの言うことを信じないっていうところですね。で、ノットアクト。で、信じたけれども、行動は実際してみないっていうことです。ノットバイ、行動は、ある程度のところまではしたんだけれども、商品を買うまではいかないってことですね。これがノットバイになっております。はい。ということで、こんな、ノットがあるんですよということで、このノットリーチ、最も、一番最初のノットを乗り越えてから、7つ目のノットを、乗り越えていくまでですね、これ全部ノットを超えていかないと、商品は制約しないんですよってことで、まあ、ビジネスの厳しさもわかる、この7つのノットにあっておりますけれども、じゃあそれぞれですね、どういうふうにしてこのノットを超えていけばいいのかという話を、今回はしていきたいと思います。まずノットリーチからいきますね。ノットリーチ、これメッセージが届かないというところなんですが、まあ、DRM ですね、ダイレクトレスポンスマーケティングをやっていく上で基本的に今使っていくツールというのはメルマガ配信スタンドになるかなというふうに思います。メルマガ配信スタンドとか今は LINE であったりとか、そういったものを使ってメッセージを顧客に対してですね、こう届けていくわけなんですけれども、メルマガ配信スタンドをですね、そもそも、そちらを改善しましょうと、質の悪いメルマガ配信スタンドを使っているとですね、そもそもお客さんに届かないということが、出てきてしまうんですね。それはあなたのせいではなくてメルマガ配信スタンドのせいなので、メルマガ配信スタンドを変えることによってノットリーチは大きく改善する可能性が多分にあります。ですから、メルマガ配信スタンドをいいものを使いましょうってことですね。はい。で、あとはメールの未読率の改善ということで、あまりにもこう見られていないメールをですね、大量に送ってしまうと、そのメールはですね、質の悪いメールなんだなってことを、判断されてしまって、だんだんだんだんですね、今まで届いていたお客さんに対しても、メールが届かなくなってしまうんですね。ですから、メールの未読率っていうのは、改善していく必要があります。はい、ということですね。で、あとはスクリーニングですね。そのメールの未読率が低い、お客さんに対して、メールを送っているのをやめる行為ですね。これをスクリーニングというふうに呼ぶんですが、まあ、スクリーニングの、動画講義も用意しておりますので、そちらも見てみてください。スクリーニングやることによってですね、非常にこう精読率の高い、メールを送ることができるようになっていきます。で、まあ、これの逆ですね。精読率が高いと、このメールは質が高いメールなんだなってことが、認知されてきて、だんだんだんだん今まで届いていなかったお客さんに対しても、届けることができるようになっていくわけですね。はい、ですからこのスクリーニングというところを、動画講義用意しておりますので見ておいてください。あとは、スパムワードですね。投資とかギャンブルとか犯罪とかアダルト系の、ワードをメール内に書いてしまうと、それが、スパムと判定されて、迷惑メールホルダーの方にですね、入ってしまう可能性があります。ですから、スパムワードは必ず、対策しておいてください。できれば書かないでくださいってところですね。投資系とかギャンブル系とか犯罪系とかアダルト系のワード、これらにまつわるワードはできるだけメールの中には書かないようにしてくださいってことです。はい。あとは、迷惑メール解除ボタンの設置ということで、なのでですね、こう、メールを解除してほしくがないために、メールマガジンのですね、こう、解除フォームっていうのを用意しない人がたまにいるんですけども、それはやめてください。なんでかというと、それやってしまうと、お客さんはですね、 あ、このなんかメルマが解除できないんだけどって思って、結局どうするかというと、迷惑メールフォルダに入れてしまうんですよ。で、そうなってくると、だんだんだんだん、あなたのメールっていうのが迷惑メールフォルダに、いろんなお客さんの迷惑メールフォルダに、入ってしまって、あ、このメールは質の悪いメールなんだなってことは、認知されてきて、だんだんだんだん、今まで届いていたお客さんにも届かなくなってしまうわけですね。そういったことが起こってくるので、ちゃんとメール解除ボタンっていうのは設置しておいてください。はい。メールの一番上でもいいですし、一番下でもいいですから、もう読まないって決めたお客さんに対しては、ちゃんと、解除させてあげてですね。で、届けさせないと、いうことをやっていってください。はい。ですから、そのためにですね、解除ボタンを設置、ちゃんとしておいてくださいっていうところですね。これらをやっていくことによって、ノットリーチは改善されていくかなというふうに思います。はい。続いて。はい、ノットオープンなんですけれども、じゃあメッセージが届いたけれども開かないってことですね。じゃあこれを乗り越えるためにはどうすればいいのかというと、ギミックタイトルを使うということです。ギミックタイトルですね。まず一つはギミックタイトル。これは、これもですね、こう動画講義を別で用意しておりますので、そちらを見ていただければわかると思うんですけども、ちょっと、トリッキーなタイトルというか、お、なんだこのメルマガっていうふうに思わせてくれるような、タイトルですね。それを作ることができれば、お客さんは気になってですね、そのメルマガを開いてくれるわけです。ですから、お客さんが気になるようなタイトルをつけていきましょうということですね。思わず目についてしまうような、気に留めてしまうようなタイトルをつけていきましょうということです。あとは、送信時間を変えるということで、どうしてもですね、例えば、働いている方が多いわけですよ。日中とかは。なので、その時間に送ってもですね、なかなか読まれない。なかなか開けられないっていうことがあるわけですね。ですから、例えば、そうですね、サラリーマンを想定していくのであれば、サラリーマンが帰宅するのって大体6時、7時、8時ぐらいじゃないですか。ですから、その時間帯に送ると、読んでくれる可能性が高いですし、例えば、こう、電車でですね、電車を使って帰る人たちなんかは、スマホをめちゃくちゃ触るわけですよね。電車にいる間っていうのは。その時間帯にちょうど送ることができれば、ノートオープンの壁をですね、超える可能性が高くなっていくわけです。ですから、送信時間はちゃんと考えた方がいいですよ、ということですね。はい。あとは、読むことで何が得られるのかを明記しましょう、ということですね。これ、タイトルに明記しましょう、ということです。お客さんは基本的にメリットがないものには食いつかないわけですね。ですから、ちゃんと、そのメール、そのメッセージを読むことによって何が得られるのかというのを明記しておきましょうということです。はい。これが、ノットオープンの壁を越えるためにやっていくべき施策ですね。続いて、ノットリードです。ノットリード。読まないってところですね。メッセージ届いて開けたけれども読まないっていうことです。ノットリードを超えるにはどうすればいいのかというと、リード文の改善ですね。リード文何かというと、まあ、タイトルがあって、タイトルのすぐ下に書くものですね。リード文っていうふうに呼ぶんですが、リード文を改善していきましょうと。つまり、本文があって、タイトルと本文の間に挟まっているのがリード文だと思ってください。本文の前に書くのがリード文ですね。で、本文にどんなことが書かれているのかとか、先ほど言ったように、どんなメリットがあるのか、その本文を読むことによってどのようなメリットがあるのかということを、解説しておくのがリード文です。でリード文で、お客さんにですね、あこの、文章は読む価値があるなとか、いうふうに思わせることができればやっぱり読んでくれるわけですよ。ですから、本文を読むことによって得られるメリットとかっていうのを、ベネフィットっていうのを、書いていくといいかなと思います。気にさせるってことですね。この先に何が書いてあるのかっていうのをワクワクさせるってことです。これをやっていくのがリード文ですね。はい。で、下も同じですね。読むことで得られるメリットの提示。これをやっていってください。あとは適切な開業ですね。全然開業しない人いるんですけれども、やめてください。読めにくいですので、例えば3行書いたらちゃんと開業1個開けるとか、読みやすいようにしておいてください。例えばメルマガだったら、なんか、ずっと開業しないで送ってしまうとですね、基本的にはスマホで開くわけですよ。スマホで開いた時に、まあ、見にくいわけですね。文字がぐーっとつながってしまって。ですので、まあ、ライバルの、メルマガとかもチェックしてみるといいと思いますけれども、そういったものを見てですね、どういうふうにこう読みやすく書いているのかっていうのを研究してください。で、どの程度でこう開業されているのかっていうのをちゃんと見てください。はい。僕はちなみに、先ほど言ったように、3行書いたら大体1個開けて、で、また3行書いて1個あげるみたいな。ふうにしております。で、1行あたりの長さはだいたい15文字ぐらいにしているかなと思いますね。はい。それぐらいの長さを、守って書いているかなと思います。はい。あとは、媒体に合った分量ということで、例えば、まあ、コンテンツって言ってもたくさんあるわけですよ。ブログとか、メルマガとか、そうですね、LINE アットとか、SNS とかたくさんあるわけですね。なんですけど、各媒体に合った分量ってあるんですね。はい。でブログだったら、例えば5000文字書いてもいいですし、6000文字書いてもいいんですよ。なんですけど、メルマガでそれだけの文字を書いてしまうと、まあ読まないんですね。長いから。 読まないんですよ。寝る間があったら大体まあ3000文字とかまでがマックスっていうふうに言われています。ですから3000文字に収まる分量にしてほしいですし、SNS だったらもっと短いですね。だし、LINE アットだったらもっと短いです。はい。っていうことなんで、媒体に合った分量というのがあるので、これぐらいだったらまあ読んでくれるかなという分量にしておいてください。はい。っていうことですね。あとはリンクを減らすっていうところで、例えばメルマガの場合を考えてほしいんですが、途中にですね、リンクがたくさん、あるとですね、そっちのリンクを押してしまって、離脱していってしまうわけですよ。で、そうすると最後までですね、こう、メルマガを読んでくれなくなってしまいますので、まあ、リンク入れたいんだったら一番最後にしておくとか、っていう工夫は必要になってきます。途中で、メルマガの途中でですね、こう、リンクをたくさん挟んでしまうと、リンクをたくさん踏んでですね、でメルマガを読まなくなってしまうので、そこは考えてください。これがノットリードですね。はい。であとはノットアンダースタンドと、ノットリード、つまり読まないという壁を越えたんだけれども、読んだんだけれども、理解はしてくれないっていうところですね。それはまあ、簡単に言えばまあ、わかりやすく書けばいいんですけれども、なかなか難しいと思うので、解説しておきます。で、専門的な話は優しく言い換えるということで、どうしてもですね、まあ、ビジネスの知識とかついてくると、専門的な言葉とか使いたがるわけですね。というか無意識に使ってしまうわけですね。僕もよくあるんですが、無意識に使ってしまうわけですね。なんですけど、初めてそのビジネスを、勉強し始めた、人たちに向けて書いていく方がいいので、簡単に言うと中2レベルの人でも、分かるような文章というのを心がけてください。中学2年生が、初めて読んで分かるような文章にしておいてくださいというところですね。難しい言葉は優しく言い換えましょうということです。であとは、情報量の多い動画で伝えるということで、例えばメルマガで書こうとすると、先ほど言ったように、まあ、3000文字ぐらいで伝えていくことになるわけですよ。でそうするとどうしてもですね、説明不足なところが出てきてしまうんですね。でそうすると、理解が得られない可能性が大きいので、もっとですね、情報量、たくさんの情報を詰め込める動画のようなもので、伝えていくといいかなというふうに思いますので、まあ、ざっと概要だけ、メルマガで伝えて、もっと、よく知りたい方は、こちらっていうふうにですね、動画のリンクを用意しておいて動画を貼り付けるっていう方法は結構有効ですので覚えておいてください。あとはプレップ法ですね。プレップ法、まあ、簡単に言ってしまうと結論を出して、その後にですね、リーズンですから理由ですね。理由、私は、こういうふうに思う、なぜなら何々だからである。例えば、ほにゃららという例がある、だから私は何々だと思うのだっていうふうにですね、ポイント、リーズン、イグザンポ、ポイントっていうふうにですね、結論から話して、その次に理由を話して、例示、イグザンプルをですね、例示話して、で最後にまた、ポイント、結論を話すということをやっていくのがこのプレップ法なんですけども、このプレップ法を使うことによってですね、非常にこう論理的な文章を書けるようになりますし、わかりやすい文章を書けるようになりますので、プレップ法は覚えておいてください。最初に結論書いて、最後にまた結論書くっていう方法ですね。はい。まあ、アメリカの、英語でもよく使われますけれども、プレップ法は覚えておいてください。で、not believe ですね。not believe。信じないと。あなたの言うことを信じないということですね。まあ、ちゃんと読んだんだけれども、そしてちゃんと理解したんだけれども、あなたの言うことを信じないということですね。この壁を越えるにはどうしたらいいのかというと、圧倒的な証拠ですね。もう、証拠とかを、提示していくしかないわけです。ですから、証拠を提示してくださいということですね。数字で提示していきましょうということです。あとは、権威者の言葉とか、実績者の言葉とか、あとは事例紹介とか、実際こんな成功例がありますよとか、っていうことをお話ししていくわけですね。これをやることによって、not believe の壁は越えるかなというふうに思いますので、まあ、圧倒的な、もうこれは認めざるを得ないなっていうふうにですね、お客さんが思うような証拠っていうのを提示していきましょうということです。はい。で、ノットアクトですね。まあ、いよいよ終盤になってきましたけれども、ノットアクト、行動しないというところですね。行動しないと。行動しないっていう壁を越えるにはどうしたらいいかというと、価値観教育ですね。価値観教育。行動した方がいいんですよってことを事前に教育しておくわけです。行動しないと失敗してしまいますよとか、行動しないと損ですよってことを教えておくわけですね。そうすると行動っていうことに対して、価値を感じるようになりますから、あ、行動した方がいいんだっていうふうに思うわけですね。行動力大事なんだっていうふうに思うわけですね。はい。あとはベネフィットを見せるということで、じゃあ行動した結果、どんな未来が待っているのか。行動して何も得られないんだったらお客さんはやっぱり行動しないわけですよ。ですから、行動した結果、あ、こんな風にこううまくいくんだなってことをちゃんと見せてあげる必要がありますので、行動したらこんな素晴らしい未来が待ってますよってことを教えてあげてください。あとは現状のリスクを伝えるですね。これ逆で、行動しないとこんなリスクがあるんですよ。行動しないとこんな失敗を、犯してしまうかもしれませんよってことを、リスクを伝えていきましょうということです。あとはリスクの徹底排除ですね。じゃあ行動して、じゃあお客さんにデメリットがあるんだったらやっぱり行動しないわけですよ。で、そのデメリットっていうのを全部排除していきましょうってことですね。はい。 お客さんの不安を取り除いてあげましょうということです。あとは限定性希少性ですね。限定性希少性。残り3日であなたはこのチャンスを逃すことになりますとかですね、書いてあると、残り3日でチャンスを逃してしまうんだったら行動しようって思うわけですね。ですから、ちゃんと期限をつけてあげたりとか、そういった希少性とか限定性ですね。で、煽ってあげるというのは必要です。はい、ってことですね。覚えておいてください。これがノットアクトです。はい、そしていよいよ最後ですね。ノットバイになるんですが、価値観教育ですね。まあ、先ほどと同じです。買った方がいいんですよってことを、事前に教えてあげてください。まあ、商品を、買った方がいいんですよってことですね。これを事前に、教育しておいてください。商品の価値を伝えるとかってことをやってほしいですね。あとは、レターの見直しですね。商品販売ページの見直しをやっていきましょうと。商品は悪くないんだけれども、レターが悪いから売れてないっていう可能性がありますので、レターをちゃんと見直しましょうということですね。あとは商品価格の見直しということで、商品の価値、あとはレターの、クオリティにですね、こう商品価格が見合っていない可能性がありますので、ちょっと高すぎるなって思ったら、まあ、下げる必要がありますし、今度は、安すぎるなって思ったら逆に上げる必要がありますし、ということなので、商品価格は見直していきましょうということですね。あとは別商品のオファーということで、そもそも読者さんとかあなたのお客さんっていうのが、あなたの商品、今オファーしているあなたの商品っていうのは欲しがっていない可能性があるわけですね。結構、起きがちで、お客さんが、その、欲しがっていない商品を、勘違いしてオファーしてしまってるケースって結構あるんですね。ですから、ちゃんとヒアリングとかアンケートとか取って、どんな商品を欲しがっているのかということを、事前に、調べておく必要があります。はい。で、そこに対してニーズにちゃんとマッチしたものをオファーしていきましょうということですね。これやっていくことによって、ノートバイの壁は簡単に超えることができますから、今の商品売って、じゃあダメだったんだったら、他の商品売ってみたりとか、することも大事なので、覚えておいてください。これがノートバイです。はい。ということで、今回は以上となるんですけども、以上ですね、7つの壁の、7つのノットっていうのがありましたので、これらを全部こう乗り越えていってほしいですので、まあ、そのためにもいろいろな、まあ、コピーライティングの勉強とか、マーケティングの勉強とかっていうのをやっていってくださいっていうことですね。はい。では今回は以上となります。動画をご覧いただきましてありがとうございました。
この動画の概要欄から100万円の自動収入を得ながら遊びを仕事にするノウハウを解説した特別プロジェクトに無料で参加することが可能です。ぜひ覗いてみてください。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。I don't wanna live a day without you. I just wanna be the one that makes you happy. Happy. I don't wanna live a day without you. I just wanna be the one that makes you happy.